AI 自動化 CES の成長戦略、ポイスティーズの事例と検証課題。ポスティーズで報告された成長事例をもとに、既存の CES を AI 自動化システムへ転換する方法と、事例型コンテンツの拡張原理を分析します。売上や解約率などの未検証の数値は検証課題として区別し、信頼性、ユニットエコノミクス、セキュリティについても合わせて説明します。AI 自動化 CSS の中核的な価値は機能の数ではなく、ユーザーの反復業務を計画から実行、検証までどれだけ安定して削減できるかにあります。顧客の具体的な活用事例は機能紹介よりも強い需要シグナルになり得ますが、閲覧数と売上の因果関係は別と測定する必要があります。成長シグナルを確認した後はコンテンツ形式を繰り返しつつ、有料提携の明示、プラットフォームのポリシー、コンバージョン率、顧客獲得コストを合わせて管理する必要があります。AI エージェントが使用する製品では、明確な API 契約、最小権限、不当性、過干渉性、障害復旧能力が競争力となります。機能開発を止めるという決定は、恒久的な戦略ではなく、エラー率と顧客離脱を抑えるための一時的な信頼性への投資として評価すべきです。既存の CES に生成 AI を追加したからといって自動的に成長するわけではありません。重要な変化は AE 機能の追加ではなく、ユーザーが自ら行っていた反復作業を製品が最後まで遂行するよう責任範囲を広げることにあります。ポスティズに関する運営者提供の事例は、この転換を説明する有用な仮説を提示しています。ただし、4価値でウィジュで500プツ、解約率の変化、コンテンツの閲覧数とトライアル顧客数については、監査済みの財務資料や一時データが合わせて提供されていません。そのため以下では、これらを確定した成果ではなく、報告された事例数値として区別し、実際の事業で何を検証すべきかも合わせて扱います。事例を読む前に確認すべき数値と用語、 We will 500% は基準を明らかにする必要がある。売上が 500% になったという表現は当初の売上の5倍を意味します。一方、売上が 500% 増加したのであれば、当初の売上に 500% 加わり6倍になります。開始月と終了月、月間経常収益なのか、相場がめなのか、返金割引、税金をどのように処理したのかが示されていなければ、同じ文言でも異なる結果を表す可能性があります。報告された項目事例で示された内容、判断前に必要な資料、成長期間、約4月、正確な開始日と終了に、売上の変化、500% 表現。基準ブリジェ終了時のブリワイルリウェ、MR または相場以外への区分、顧客解約率 20% から13%へ、定価月間年間の区分、顧客数基準か売上基準か、顧客コンテンツ約720万回閲覧、プラットフォームの分析画面、集計期間、有料拡散の有無、トライアル流入1日約700人登録、アクティベーション有料転換の段階別数値、創業者のコンテンツ2回にわたり約50万回閲覧、投稿別のリーチ、クリック及び決済への寄与度、顧客解約率は一般に一定期間内に失った顧客数を期間開始時点の顧客数で割って計算します。しかし月間顧客解約率と売上解約率では意味が異なります。年間料金プラン、再アクティベーション、新規顧客を計算にどのように反映したのかも確認する必要があります。1、予約ツールから自動化システムへの転換。従来のポスティーズの中心業務は、ユーザーがコンテンツを作成し複数のソーシャルメディアアカウントに予約投稿することでした。運営者提供の事例では、ユーザーが毎回アクセスしなければならない摩擦が高い解約率の原因として挙げられています。ただし、解約原因を特定するには、解約アンケート、行動ログ、顧客インタビューが必要です。AI エージェントを接続すると、 製品が担う範囲が変わります。区分予約ツール AAI 自動化システム、ユーザーの入力完成した投稿とスケジュール目標、期間、ポリシー製品の役割保存後、指定された時点で投稿下書き生成、確認依頼、実行、結果報告、アクセス頻度投稿のたびに繰り返しアクセス。例外や承認依頼があるときに、アクセス、中核的価値、チャンネル統合と利便性反復業務の委任と、結果の完結性モナ、リスク予約または、投稿の失敗誤った生成物が複数チャンネルへ連続配信されるリスク安全な自動化フローは、おおむね次の構造を備えています。ユーザーの目標と禁止条件を構造化します。AI がチャンネル別のコンテンツとスケジュールを提案します。ブランドポリシー、文字数制限、禁止語、権限を検査します。リスクの高い作業には人の承認を求めます。API を通じて予約投稿し、作業ごとの結果を記録します。失敗した作業を再試行するか、人に引き継ぎます。実際の投稿 URL と成果をユーザーに報告します。単にコーディーや GPT を接続するだけでは、このフローは完成しません。認証、権限範囲、入出力スキーマ、重複実行の防止、失敗処理、監査ログを合わせて設計する必要があります。2. 機能ではなく結果を示した顧客コンテンツ事例で成長の転換点として示されているのは、企業が作った機能広告ではなく、顧客が公開した長文の使用事例です。その顧客は、ポシスティズド、オープ、クールローと表記されたツールを利用し、TikTok マーケティングを自動化した過程を説明したとされています。ただし、オポ・オクローの正確な製品名と投稿の原文は提供された資料だけでは確認が困難です。使用事例が強力な理由は、購入者が次の質問に一度に答えられるためです。どの反復業務がなくなったのか、設定には何が必要だったのか、どの段階まで自動化されたのか、失敗した箇所や人が介入した箇所はどこか、自分のアカウントや業務でも再現できるのか。優れた事例コンテンツは結果だけを誇示しません。開始条件、使用したツール、設定過程、所要時間、例外処理、限界も合わせて公開します。そうして初めて閲覧数ではなく購入判断に必要な証拠になります。閲覧数より重要なコンバージョンファネル、バイラルコンテンツの事業効果は次の段階に分けて測定する必要があります。インプレッションリンククリック登録、中核機能の実行、初回自動化の成功、有料店転換継続。例えば、1日約700人がトライアルを開始したとしても、初回自動化を完了した割合と有料転換率が低ければ、長期的な成長は限定的です。投稿別のトラッキングリンク、登録時の流入源、最初に成功した作業、決済イベントをつなげることで、実際の寄与度を計算できます。3. 小さな成功シグナルを拡大する方法。運営者提供の事例によると、創業者は長文の使用事例が X で拡散される現象を観察した後、自身のアカウントで同様の形式を繰り返し、仮説を検証しました。その後、他のクリエイターに報酬を支払い、関連する長文コンテンツの制作を依頼したと説明されています。このアプローチから一般化できる原則は、閲覧数が出た形式を無条件に複製することではありません。次の条件が繰り返し確認された場合に限り、予算を増やすべきです。同じ形式の投稿が偶然の範囲を超えて繰り返しリーチを生み出します。リーチの増加がサイト訪問と登録の増加につながります。登録者が製品の中核となる自動化を実際に完了します。有料転換と継続において、既存顧客より悪くない成果を示します。顧客生涯価値がコンテンツ制作費とサポート費を含む顧客獲得費用を十分に上回ります。同時再共有では、ポリシー上のリスクも点検する必要がある。複数のアカウントが指定された時点に同じ投稿を同時に再共有する方法は 短期的なインプレッションを高める可能性があります。しかし行為の反復性、アカウント間の関係、自動化方法によってはプラットフォーム操作やスパムと解釈されるリスクがあります。有料のクリエイターコンテンツには適用地域の広告表示義務が伴う場合もあります。したがって次の原則を守る必要があります。クリエイターが実際の使用経験と独立した意見を表現できるようにします。報酬関係を明確に表示します。同一文言の大量投稿や虚偽のエンゲージメントを生み出しません。プラットフォームの最新の自動化スパム操作ポリシーを事前に確認します。閲覧数だけでなく有効なトライアル、有料転換、継続率を基準に契約を評価します。4. 機械をつなぐ製品基盤、 AI の昇流が始まってから製品をゼロから作ると、認証、決済、チャネル連携、運用体制を整える間に市場シグナルが弱まる可能性があります。事例ではポスティズが迅速に対応できた背景として、既存の投稿機能、決済システム、API が挙げられています。しかし、API ドキュメントを AI が読めるようにしたという説明は出発点に過ぎません。エージェントが安定してツールを使用するには、次の要素が必要です。明示的な作業定義、投稿の作成、予約、キャンセル、ステータス確認を個別の作業として区分します。構造化されたスキーマ、必須フィールド、許容値、日々形式、エラーレスポンスを機械が解釈できるように定義します。最小権限の認証、必要なアカウントと作業範囲にのみアクセス権を付与します。不等性、同じリクエストが再送信されても、投稿が重複して公開されないようにします。事前検証、権限の執行、文字数、メディア形式、予約時刻を実行前に検査します。実行確認、リクエストの受理と実際の投稿完了を区別して返します。監査可能性、どのユーザーとエージェントがいつ何を要求したのかを記録します。OpenAI Einfam Function Calling G や類似のツール呼び出し仕様は、モデルが構造化された比数を生成するのに役立ちます。しかし、外部サービスでの実際の実行結果を保証するものではありません。実行の検証と復旧は、引き続き CS 運営者の責任です。5. 成長期に機能開発を止めた理由事例では、流入が急増した時期に、新機能の開発を止め、既存のソーシャルメディア連携の安定性とカスタマーサポートにリソースを集中したと説明されています。自動化製品では、一つのエラーが予約済みの複数作業に波及する可能性があるため、合理的な対応となり得ます。ただし、機能開発の停止自体が戦略なのではありません。まず、改善目標と終了条件を定める必要があります。運用指標を確認する問題、作業成功率、要求した投稿が実際に完了したか、重複実行率、同じコンテンツが複数回投稿されたか、復旧時間障害後、正常化までにどれほど時間がかかったか、サポート問い合わせ率、アクティブ顧客あたりの問い合わせが増えているか、自動化別の失敗率、特定のチャンネルや作業にエラーが集中しているか、承認なしの実行件数、権限ポリシーを逸脱した作業があったか、顧客継続率、安定性の改善が実際の解約減少につながったか、エラーのない製品や 100% 正確な処理は現実的な運用目標ではありません。代わりにサービスレベル目標を定め、エラーバジェットを超えた場合に機能リリースの速度を落とす方法の方がより測定しやすくなります。必要な技術的仕組みには、指数バックオフによる再試行、サーキットブレーカー、作業キュー、チャネル別のレート制限、ステータス監視、機密情報管理、ロールバック、手動復旧ツールが含まれます。カスタマーサポート担当者が作業記録を確認できれば、問題解決時間も短縮されます。6. AI が製品を選択する B2A の展望 Business to AI すなわち B2A は AI エージェントがユーザーに代わって必要なソフトウェアを探索し選択して呼び出す市場を説明する展望的な表現です。まだ広く合意された標準的な事業分類ではなく AI が独立した法的購入主体になるという意味だと断定すべきではありません。現実に近い価値は、組織があらかじめ定めた予算と権限の範囲内で、エージェントが承認済みのツールを比較呼び出す構造です。契約と決済の責任は一般に人または組織に残り、エージェントは委任された実行レイヤーとして機能します。この環境で機械に選択されやすい製品は、次の特性を備えています。機能、価格、制限条件を構造的に説明します。入出力とエラーコードに一貫性があります。実行前に予想費用と影響を確認できます。成功したかどうかを機械が検証できる結果値として返します。最小権限とユーザー承認の段階をサポートします。障害履歴とサービスレベルを透明性を持って管理します。キャンセル、返金、データ削除、権限撤回の手順が明確です。機能が多い製品より安定した製品が常に選択されるとは断定できません。エージェントの選択には、価格、機能適合性、レイテンシー、セキュリティ、組織のポリシー、過去の成功率が合わせて反映される可能性が高いでしょう。従来の成長ストーリーが見落としやすいユニットエコノミクスと統制権、バイラル成長の事例は、売上と閲覧数に注目しがちですが、持続可能な AI/SaaS かどうかは費用とリスクを合わせてみなければ判断できません。 AI 自動化の実際の原価顧客が1人増えると次の費用も増加する可能性があります。モデルの入出力及び画像生成費用、ソーシャルプラットフォームの API 及びデータ転送費用、失敗した作業の再始動費用、カスタマーサポートと手動復旧の費用、コンテンツ検査及び安全フィルタリング費用、ログ保管監視、セキュリティ費用。売上が急速に増えても、顧客あたりの変動費がそれ以上の速さで増加すれば、キャッシュ喪失力は悪化する可能性があります。料金プラン別の売上総利益、自動化1件あたりの原価、顧客あたりのサポート時間、返金率を合わせて追跡する必要があります。自動化するほどユーザーの統制権が重要になる。 AI がコンテンツを生成して外部に投稿すると誤った情報、著作権侵害、個人情報の漏洩、ブランド毀損が即座に公開される可能性があります。次の統制手段をデフォルトとして検討する必要があります。初回実行と高リスク作業には人の承認を求めます。アカウント別に1日の投稿上限と費用上限を設けます。機密情報と認証情報をモデル入力から分離します。外部コンテンツに含まれる指示によってシステム権限が変更されないようにします。緊急停止、予約の一括キャンセル、アクセス権の撤回をサポートします。生成物承認者、変更履歴、投稿結果を保存します。この統制権は自動化率を下げる障害ではなく、顧客がより大きな業務を安心して委任するための条件です。事業に適用するための検証チェックリスト、ポイシティズ事例の原則を適用するには、まず現在の製品でユーザーが繰り返している作業を観察してください。その後、以下の項目を順番に検証する方が安全です。ユーザーが製品外で繰り返している作成、コピー、予約、確認作業を見つけます。自動化前後の時間、エラー、アクセス回数、完了率を測定します。一つの限定的な業務を最初から結果確認まで自動化します。危険な実行には承認と支出回数の上限を設定します。初回自動化の成功をアクティベーション指標として定義します。顧客事例に設定過程、失敗、限界を合わせて盛り込みます。コンテンツ別のインプレッションから継続までコンバージョンファネルをつなげます。 再現可能なコンバージョンが確認されたチャンネルにのみ予算を拡大します。成長期には機能数よりも作業成功率と復旧時間を優先します。モデルサポートインフラ費用を含む顧客別の利益を確認します。この事例の核心は、AI を追加すれば売上が急増するということではありません。既存の製品がすでに解決していた業務を AI が呼び出せる構造に変え、顧客が実感した結果を証拠として提示し、流入が増えた際にも信頼性を守り抜いたという成長仮説にあります。この仮説は、それぞれの事業の一次データと統制実験によって改めて検証する必要があります。